主に見栄えが常しえにありますように、主に見栄えが常しえにありますようにという題でこの朝御言葉を取り継がせていただきます。これまで見てきましたこのテモテへの第二の手紙も今日で終わりを迎えます。いつもしていることですが、記憶を呼び起こすためにも、これまでの題をおさらいしたいと思います。前に出ますので見てください。この福音のために私と苦しみを共に、主はご自分に属するものを知っておられる。困難な時代の中にあっても御言葉を述べ伝えなさい。そして今日の主に見栄が常しえにありますように、なんとなくこの題だけでもなんかつながっているような感じですが、もっと深い内容が記されていたわけですが、全部を見ることはできないので、とりあえず題だけで見ていますけれども、今日が最後のところですね。手紙、これは手紙です。手紙を書き終えるにあたりパウロはテモテに向けて二度こう言っていますね。何とかして早く私のところに来てください。冬になる前に私のところに来てください。要は私のところに早く来てくださいっていうことをこうパウロはテモテにこう言うわけですね。天の御国に入れられる、迎えられ、そして、義の栄冠を受ける、もう備えができているこのパウロがこの世を去る前に、もうその時は近いのを知ってこう言っているわけですけれども、この世を去る前にテモテに来てほしい、テモテに会いたいと願った理由は何だったんでしょうか。それは愛するテモテの顔をもう一度見たい。今のようにそのインターネットがあって、その携帯電話でも顔と顔を見てですね、会ってできない。ね、もう本当にその顔と顔を合わすっていうのはどれだけこう、重要であったかと思うときに、もちろんテモテを私の愛する子と呼んでいたぐらいですから、もちろんそうだったと思うんですよね。その世を去る前にもう一度テモテに会いたい。私たちもパウロと同じ立場に置かれたら、きっと自分の愛する人に、自分の死の近いことが分かったら、誰々に会いたい、我が子に会いたい、あの友人に会いたい、そのように願うと思うんですよね。また13節ではこのようにありますね。あなたが来るときはトロアスでカルポのところに残しておいた上着を持ってきてください。また書物を、特に羊皮紙のものを持ってきてください。この羊皮紙っていうのは、羊とか牛の皮でできたその、聖書、パウロの個人的な自分の聖書だってこう言われたりしていますけれども、それらを持ってきてくださいと、こうその理由の中に含まれると思うんですね。これを持ってきてほしいから来てほしいっていう意味ですね。ではそのテモテの顔を見たい、これらのものを持ってきてほしいっていうのが、この世を去る前にこのパウロがそのことを願った理由の全てだったのか。私自身、これまでの手紙終わりですから、特にそういろんなことをこう思い巡らしながら、その内容を思い巡らしながら思わされたことは、パウロはこの終わりの日に困難な時代がやってくるとこう書いて、言ったわけなんですが、その中でもこの教会、自分が去った後、自分の死後、その教会が、主の教会がキリストの真理の柱、この真理と恵みに立ち続けるために、テモテに直接会いたい、彼に励ましを与え強めることを何よりもパウロは願ったのではないかというのを、パウロが捉えられていく際に、そこにテモテがいたかどうかわからないんですが、でも私はあなたの涙を覚えているって言って、テモテが涙したようなことがこの手紙の最初に記されていたわけですが、そんなテモテに、神が私たちに与えてくださったものは臆病の霊ではなく力と愛と慎みとの霊ですと言って、パウロは彼を励ましたんですよね。この手紙の初めでそのように言っている。 ですからパウロが個人的に、あ、愛する我が子テモテに会うことを願ったっていうのは疑いの余地のないところですが、でもそれは、あ、なんか私のためにその顔を見れたら私はされるね、まあ、あの平安のうちにされるとか、そういう私のためっていうよりも、これからのこの主の教会のリド、あ、指導者として立っていくテモテを直接励ましたい、直接本当に主のこの召しに立たせるものでありたい、そのように願うところからであったのではないかと思うんですね。特に終わりの日に困難な時代が来て、周りの人々がではなくって、教会の中の人々は神様よりも自分を愛するものとなる、健全な教えよりも自分に都合の良い教えを聞くことを願うものになるって語った後ですから、そのように言えると思うんですよね。このテモテに最後会って、これからのことをこの主の務めを任せたい、もうすでにテモテはもう働きをしてますよ、伝道者としての働きを。でもそのような意味が含まれていたのではないかと私は思わされましたね。皆さん、この主への生きた信仰とはこのようにして受け継がれていく、受け継がれていく、手渡されていく、主の恵みを自分が受けたら、あ、それで満足っていうのではなくって、それがこの神の家族、神の家族の兄弟姉妹へと、また福音をまだ知らない人々へと届けられるために、自分自身を敬虔なものとして主に捧げていく、そのような人を通して信仰は手渡され引き継がれていくんです。パウロはそのことを、自分が本当にもう去ることが近い、でもそのことを願って、ああ、もう一度テモテあなたに会いたい、ただ何か持ってきてちょうだいとか、あなたの顔が見たいだけではなくて、本当にその主のこの宣教のことを思って、主の御栄を思って、そのことをパウロは願ったんではないでしょうか。そしてそのことは11節のところからも伺えると思うんですね。11節、マルコを伴って一緒に来てください、彼は私の務めのために役に立つからですと。マルコをあなたと一緒に連れてきてほしい。このマルコとはバルナバのいとこの マルコですけれども、マルコ福音書の著者と同じ人ですね。マルコの福音書を書いたもの。実は彼はかつて伝道旅行の途中でパウロたち一行から離れたことがあった、まあ、パウロは仕事のためにね、離れるようなやつは連れていかんって言って、その後バルナバとの間にその反目があるわけなんですが、でもそのようにしてマルコはかつてその宣教の旅行の途中で一行から離れて帰ってしまった。でその理由は他にもあるかもしれない。でもいずれにしてもこのこと、そのことがきっかけで、それまで一緒に宣教を進めていたバルナバとパウロはその次の伝道旅行の際に別々の行動を取ることになるんですね。まあ、これさえも、後にはそれは益なんですよ。神様の御手の中で益になるんですが、で、その、こう、反目になったっていうのは、穏やかにではなかった。で、パウロはあんなやつ連れていくか、こんなやつ連れていくか、で、バルナバは、いやいや、そんな、そこまで言うなよって言ったかはわからないんですが、俺のいとこだよ、みたいな感じはわからないんですが、でもとにかく、そこで、二手に分かれた。そのような原因となる存在だったわけですね。つまりパウロにとって役に立たないと思えたものが、それがかつてのマルコだったわけです。ところがその後、まあいとこのバルナバや、またこのマルコはペテロの通訳者ですね。ペテロの宣教、それをずっと彼は通訳していた。ですからその後マルコが書いたマルコの福音書はペテロの説教だって言われていますね。もうずっとそれを語っていますから、彼はそのことを顔を書くことができた。ちなみにマルコ福音書は福音書の中で4福音書の中で一番最初に書かれたと言われていますね。まあとにかくそのバルナバやペテロを通してマルコも信仰的に成長したんでしょう。 パウロと共にいたこともある。この、それまでにね。ですから、パウロとの関係も改善されて、この時には、パウロから信頼されるような存在となっていた。彼は私の務めのために役に立つからとは、パウロの本心であったと思います。それこそパウロがそんな、ね、口先だけで、まあ彼はとかっていうことはない人ですから、本当に彼はその務めのために、このミニストリーのために役に立つもの。ですからテモテのようにマルコもまた教会の指導者的存在としてパウロがその信仰を受け継ぎその務めを委ねたい、任せたいと思わされた人物であったということができると思いますね。で、そのパウロのそのような思い、皆さんそのような思いお持ちですか？いやいや、それは牧会者、指導者だけがね、次の世代へとか他の人に手渡したいと思っている。いや、私はそうではない。あ、興味がない。まあ一応教会の家族だからなんだけれども、皆さん他の人に対してそのように思っていますか？年齢とかではないですよ。この信仰を私を通して、この兄弟姉妹に、同じ家族の兄弟姉妹に手渡していきたい。また周りの人々に手渡していきたい。そのような思いがありますか？パウロのそのような思いはどこから来たんですか？それは主の素晴らしさを知る、イエス様の素晴らしさを知る彼が心からこの主に見栄えが、栄光ですね、グローリー、見栄えがこの主にありますように、この方が崇められるようにと心から願うところからであったと思うんですね。私が受け継がれて、ああ、パウロ先生はすごかった。パウロ先生って言われるためではなくって、この私が信じてきた方、信頼してきたこの方が受け継がれていくときに、この方が教会の中で、このテモテやマルコの中で、本当にイエス様が生きていかれることをパウロが願ったからではないでしょうか。皆さん、あなたは、主に御栄えが常しえにありますようにと、願っておられますか？あなた自身の栄光ではなくって、イエス様にこの全ての栄光が帰されることを望んでおられるでしょうか？ある人にとってはこのことは、まあ、クリスチャンの挨拶の一つか何かのように思えるかもしれない。何か取ってつけたかのように、主に見栄えがあるようにアーメンっていう、そのところだけを持ってきたら、あ、手紙の最後にでもそうやって書くのかなとかぐらいに思ってる人ももしかしたらいるかもしれない。でも決してそんなものではないですね。これは信仰の告白です。つまりそれを願うか願わないかでは天と地ほどの差が生まれる。天と地ほどの差ですよ。永遠をどこで過ごすのか、この主に見栄えがあるようにと言って、この方の治められる恵みの支配のあるところ、天の御国で永遠を過ごすのか、それともこの方がの栄えがない、恵みが及ばないというか、恵みとは関係ない硫黄と火の燃える地獄の火の中で永遠を過ごすのか、そういった違いですね。私たちがどんな人間、良い人間、誰々よりも良いもの、ね、こんなことをした、ああした、そういう話じゃないですよ。これを願うかどうか、それを望むかどうか、それはそういった違いが、を生み出す。ですからそのことは、あ、じゃあその時になったら違いを生み出す、ではなくって、今のこの世における私たちの今の考え方、今の生き方にも違いをもたらす。パウロにどのような違いを生み出していたか見てみましょうね。14節15節のところ、同在苦人のアレキサンデルが私をひどく苦しめました。その仕業に応じて主が彼に報いられます。あなたも彼を警戒しなさい。彼は私たちの言葉に激しく逆らったからです。このユダヤ人たちが私を迫害した、こういう人たちが、こういう群れがではなくって、名指しで同在苦人、あの同在苦人のアレキサンデルは私をひどく苦しめた。極めて個人的な表現であり、個人的なことを言ってますよね。テモテも知るように、あなたも彼を注意しなさいよって。そのようにひどく苦しめられた、 ってこう言うわけですが、でもその苦しみがどうであったかは詳細は分かりません。でもその苦しみが、大きかった。彼がパウロたちのこの生きている述べ伝えている言葉に御言葉に激しく逆らったことは彼がそのように書いていますね。ですから彼を警戒するようにテモテには言うんですけれども、でもパウロは彼の口を力ずくで黙らせなさい、何とかして彼をダメにしなさいとか、彼の仕業に力を持って対抗しなさいとは言わないんですよね。自分の権利を主張しなさい、あいつをやっつけてしまいなさいとは言わない。彼の仕業に応じて主が彼に報いられます。主が彼に報いられます。アレキサンデルの悪に対するその報いを主に委ねている。先週見たように主が生きている人と死んだ人とを裁かれる正しい審判者であり、やがてこの世に戻ってこられ、それぞれの歩みに応じて報いをされる方であると本気で信じる信仰がなければ、裁きはこの方のなされることと本気で信じる信仰がなければ、このようなことは言えないと思う。ですよね。イメージできますよ。私たち、パウロだからそのように言えたって言えますよね。私たち信仰者だからそのように言えた。でもひどく苦しめられて、皆さん、その傷、その苦々しい思いっていうのは簡単にレッグをできますか？他の人の前では笑顔で、いや、まあこういう経験をして、あの人もね、でも主が報いられるようにっていうことはできるかもしれないですけれども、ちょっとしたらもうサタンはそれを用いてですね、いや、あなた やり返すべきじゃないのかで、悪口言ってこうやってて、っていろんな誘惑に遭うと思いますよ。でもそれでそのようにやるのか、主に報いを委ねるのか。パウロが主に見栄えが常しえにあるようにと願っていたっていうのはこのところにも現れていると思うんですね。そのような信仰がなければそのように考えることを言うことはできない。また続く16節、そのすぐ後ですね、ではこうあります。私の最初の弁明の際には、私を支持する者は誰もなく、皆私を見捨ててしまいました。どうか彼らがそのために裁かれることのありませんように。使徒の働きを見ると、本当に最初の方ですね、そのね、弟子たちが聖霊を受けて力を得て出ていった時に、たくさんの人が救われた、わーっていう勢いがありますよね。でもその途中から迫害に変わっていくわけです。で、パウロの身の私を捨てていったって言ったイメージを見るときに、あのローマが全ての世界っていう時代にあって、パウロはこの法廷に立たされるわけですが、みんな捨てていったって言ったときに、なんかすごいね、世界をもうひっくり返すような勢いがあった、そのあれが、本当にこう、またギュッとその信仰者がですね、本物の信仰が問われるっていうか、そういうこう、シェイプされていったのが見ることができますよね。で、そのときに皆が一緒になって、こう、ね、立ち上がったんではなくて、で、皆私を見捨てていった。見捨てたっていうことは、彼らはパウロに反対するものではないんです。もともと彼と共にいた、つまり主に望みを置く者たちだった、信仰者であった。ところがパウロが捕らえられ、ローマの法廷に立たされた時に、彼らはパウロを支持しなかった、いや見捨てた。彼を支持することは、この人々にとって、彼らにとって自分の命の危険を意味していたからですね。自分たちもパウロと同じようになる。そんな彼らに対してもパウロはこう願うわけです。どうか彼らがそのために裁かれることのありませんように。イエス様はこうおっしゃいました。マタイの10章の33節のところ、しかし人の前で私を知らないというようなものなら、私も天におられる私の父の前でそんなものは知らないと言います。 人の前で私を知らないというものならば、その私も天におられる私の父の前で、終わりの時ですよね、裁きの時ですよね、イエス様は弁護人として私たちの救い主として立ってくださる時に、そのようなものを私も知らないという、パウロもこの主のお言葉を知っていたことでしょう。でも、主がおっしゃったように彼らが裁かれますようにではなくって、裁かれることのありませんようにってパウロは願うんですよね。皆さん、このパウロのこのような心の態度はどこから来たんでしょうか。表面的にいい人を装ってこんなこと言ってるんではないと思いますね。心からのその態度、彼らがそのことのために裁かれることがないように、それは誰よりも主の憐れみを味わい知るパウロが、自分が本当にそのようなものであった、自分はそのようなものである、主を裏切るもの、本当に主に背を向けるもの、そういったものでも主は私を憐れんでくださった、憐れみ続けてくださっている、だから今の私がある、その主の憐れみを味わい知るパウロが、私は素晴らしい素晴らしいものになりたいではなくって、自分の栄えではなく、心から、この主に見栄えがありますように、とこしえにこの主に栄光が豊かにありますようにと願うところからであったのではないでしょうか。17節のところ、しかし主は私と共に立ち、私に力を与えてくださいました。それは私を通して御言葉が余すところなく述べ伝えられ、すべての国の人々が御言葉を聞くようになるためでした。私は獅子の口から助け出されました。アレキサンデルから苦しみを受けたこと、また人々から見捨てられたことは、パウロにとってもちろん苦しみそのものであったと思いますね。苦しかったって言うんですもん。みんな捨てていってしまったって言ってるんですもん。苦しかったに違いありません。孤独であったに違いありません。でも彼は折れてしまうことがなかった。でも彼は彼らを呪うことをせずに、帰って自分に与えられたその使命、福音宣教、この御言葉の素晴らしさを述べ伝えることを最後まで果たし通した。それはパウロを選び、このパウロを選び出し、その使命に与えられた主が、皆は去っていったわけですよ。皆は反対するわけですよ。でもこの主は、私と共に立ち、私に力を与えてくださった。パウロはそのように言うんですよね。確かにキリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆、迫害を受けます。キリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆、迫害を受けます。これが、これまで主にあって敬虔なものとして生きてきたパウロ、信心深く主を恐れ敬うものとして生きてきたパウロ、そしていよいよ間もなく殉教の死によってイエス様に会おうとしている、主のもとに行こうとしている、で彼はそれは恐ろしいんじゃなくて待ち望んでいるわけですが、でもその時がもう間近だというパウロに与えられた確信は、キリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けますだったわけですね。この世は悪の力、闇で覆われています。それゆえにこの世にある間、私たち信仰者はさまざまな困難の中を通ります。福音のゆえにバカにされることはあるでしょう。悪く思われたり誤解されること、呪われたり裏切られたり孤独を感じたり失望しそうになることが実際にあることでしょう。でもいつでもパウロと共に立ち、彼に力を与えられた同じ主が、その時から主は力を失われたんではないですよ。私たち共におられる方は、力のない方、弱々しい方ではなくって、そのパウロがをして本当に最後までその使命を果たさせてくださったのは神様です、イエス様ですが、その同じ主が今この時にもあなたと共に立ち、あなたに力を与えてくださる。 どんな力ですか？どんな力？使徒の働きの一章の八節、有名な御言葉ですね。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。私の証人となる。主を信じる者に与えられる力、それはどのような時にもキリストの証人として生きられる力。イエス様をしてこの方こそ救い主だ。心からですよ。疑うことなく、このナザレのイエスこそ私の救い主だと、そのようにして心から信じ、主を崇めるための力を聖霊を通して神様は与えてくださる。いつでもキリストを主として崇め、その現れ、再臨と、その現れと御国に望みを置くことで、大胆にキリストを証しすることのできる力。イエス様こそ私の救い主です。そのような力を主ご自身が聖霊を通して与えてくださる。主に見栄えが常しえにあるかどうかは、私たちがそれを願うかどうかで決まるものではない。どれだけの人がそれを願ったら主に見栄えがあって、少ない人しかそれを願わなかったら主に見栄えがないのかって、そういうことではなくって、私たちがそれを願おうと願わなかろうと、見栄えは主のもの、栄光は主のもの、とこしえに主にのみあるものですね。主がこの天地万物を作られた方、その道からをもって全てを今も収めておられるからです。じゃあなぜパウロはそれをあえて願うんでしょうか。もう当たり前のことだったらあえてそういうことを言う必要はない。で、アーメンっていうのも、いや決まり文句ではなくって本当にその通りだ。真実だってこう、アーメンって言うわけですよね。自分で書きながら、そう、同意するってこう言ってるわけですが、なぜそれを願うんですか。なぜ私たち信仰者は、このイエス様に栄光があるようにと願うんでしょうか。イエス様に栄光があるんだけれども、この方を褒めたたえる、この方につくもの、私たちはいつも惨めです。闇の中に生きています。ではないんですよ。主はそのように心から願うもの。ああいやいやではなくて、本当に心からイエス様、あなたの素晴らしい、あなたは素晴らしいお方、あなたに栄光があるようにと願うものを、主はご自分のこの栄光に預からしてくださる。私たちにもその栄光に預からしてくださる。この光の中に私たちを入れてくださるからですね。言われたからしてんじゃなくて、それを願うものを、主も喜んで私たちをご自分の栄光に近づけてくださる。その光の中を歩ましてくださる。でも先週見たように、私たちは罪人であり、本来この義の栄冠などを受けることのできないもの、義の栄冠ではなくって不義の冠こそ私たちが主から受けるべき分ですね。で、そのことを私たちはしっかりと知る必要はある。あ、もうそれは過去のこと、もう今私は違うんだ。今日でも信じた後でも、イエス様抜きに私が生きようとするならば、私たちの受ける分は義の栄冠ではない。イエス様が抜きだったら私たちは義の歩みはできない。御言葉が言ってるから私がこうしようと思って、どれだけできますか。皆さん、私の力で、ああそういうふうにはなりたくない、こういうことをしようって言って、どれだけ本当にできます。ああ忘れちゃった、ああできなかった、あの人がこういう状況があって、それで義の冠受けられると思います。ではないんですよね。そのことを知る必要がある。ところがその不義をイエス様が全てご自分のものとして追ってくださった。私たちの代わりに、あなたの代わりに神の裁きを十字架を通してその身に受けてくださったので、その不義の冠は義の冠へと変えられた。 私たちがこの主の御栄え、栄光に預かれるのはそのためですね。パウロはここで、主は私と共に立ち、私に力を与えてくださいましたと言っていますが、イエス様が私たちのために、私たちの代わりに十字架にかかられたとき、父なる神様は、御子イエス様を完全にお見捨てになった。その時にイエス、神様は最後の最後で、ね、イエス様の霊を取り上げたとかって言う人たちもいる。でも、イエス様があの十字架に立たられた時に、かかられた時に、神様はイエス様を捨てられたんですよ。共に立って力を与えたんじゃなくって、最後はイエス様を全くの罪人として、父なる神様は捨てられた。エロイエロイラマサバクタニ、我が神我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。これはその詩編の22編だったと思いますが、そこのからの引用ですけれども、でもそれはただ引用してイエス様がただ語られたんではない、文字通り捨てられてくださったんです。イエス様はその時すでに群衆に見捨てられた。ホサナホサナという叫びは十字架につけろという叫びに変わっていた。弟子たちにもすでに捨てられていた。ですが、それらは父なる神様に見捨てられることと比べたら全く大したものではなかったことでしょう。なぜかわかりますか？イエス様は人には、その人を信頼して人を、私たちの人を見て私たちはカウントしていない。それはイエス様疑い深いということではないですよ。でもイエス様は私たち人間がそのようなもの、裏切るもの、背を向けるものであることをイエス様はご存知だから。でもそれはイエス様をして父なる神様とは全く違うわけです。完全に一つであられた主が十字架のこの死、十字架を通して父なる神様と全く断ち切られたっていうことは、それは私たちには想像できないほどの大きなそのショックと失望というか悲しみ、本当に叫びをイエス様にもたらした。私たちはそれ知ることはできませんよ。私たちは罪あるものですから。でも、イメージできるとするならば、私たちをして愛する者と死を通して引き裂かれること、別れること、天国の希望が与えられてますよ。でも、この地上においてその私たちを愛する者ともう会えないっていう、その引き離されることをイメージされたら、イエス様がこの父なる神様と引き離された、断たれたということが、どれだけのことかが少しは分かるような気がしますね。イエス様にとって知らぬ神様とご自分が引き裂かれることなどは、それは考えられないこと、ありえないことでした。でもそのことを主は進んでしてくださった。それが私たちを救うためであったから。本当は神の子供ではない、地の塵に等しいただの罪人に過ぎない私たちのために、イエス様は代わってその裁きを、これは裁きですよ、見捨てられる、その裁きをご自分の身に受けてくださった。私たちが主の御栄えに預かれるのは、このイエス様の死という大きな犠牲による。皆さん、私たちのうちに何か優れたところがあるからとか、正しさがあるからとか、こんなことをしたからとか、そういったことでは全くありません。ただ御子イエス様が死に至るまで父の御心に忠実に従い通されたゆえ、そのようにして神様の怒り、神、罪に対する神様の怒り、憤りというものは私たちに向けられているわけですが、そのようにしてイエス様を通して神の義は 満足された。もう神様はその裁きは終わった、私はこの御子を通して彼を見てあなた方を許す、あなた方の何かをした何かではなくって、この御子の十字架、この御子を通して、この御子の命が捧げられたことを通して私はあなた方を許す。彼への信仰によってあなたを義と認める。それだけではない、神の子供となる特権をあなた方に与える。もうあなた方はよその子ではない、あなたは御子イエスと共に同じく私の子だ。イエス様があの復活の際にこう受けられたその栄光の体と同じ体を主は与えてくださる永遠の命ですね。天の御国というこの主の栄光に預かる約束を私たちはこの御子イエス様のゆえにいただいています。このことは人間の知恵に別れと訴えても、この知識に頭に訴えても分かるものではない。それは御霊のみがなされる技ですから、私たちはこの方により頼まないといけない。ああ御言葉が語られている、よく分からない、分かりそうで分からない、でも主を分からしてください、聖霊により頼むならば主はこのことを分からしてくださる。それゆえにイエス・キリストを知ることこそ、この方が救い主だ、私を救う方だ、この方にのみ望みがあるんだ、そのことが分かることこそ神様の恵みなんです。それ以外のこれを得た、あれを得た、私がこうなったっていうのはもうそのおまけと言ってもいいでしょう。添えて与えられるもの。でもこのイエス様が分からなかった、それらはこの世と共に滅んでしまう。でも今私たちは分かるものとされているならば、何も怖いものはない。イエス様があなたと共に立って、あなたに力を与えてくださる。何も恐れることはない。この方があなたを導かれる。最後に18節を読んで終わりにします。主は私を、すべての悪の技から助け出し、天の御国に救い入れてくださいます。主に御栄えが常しえにありますように。アーメン。皆さん、この私をっていうところを、どうぞあなた自身を入れて考えてみてください。あなたのこととして、パウロの言葉です、これはね。でも全ての悪の技から、彼が通ってきたその技から、このイエス様はいよいよ私の願いのイエス様とまみえること、この私を全ての悪から技から助け出して、地上ではないですよ、この天の御国栄光の満ちるこのところに救い入れてくださいます。主に御栄えが常しえにありますように。お祈りしましょう。